こんにちは、ロブスターの佐々木です。
ロブスターの岡橋です。
ロブスター FM は、これからのカルチャーやテック、ビジネスの変化の種を紹介するポッドキャストです。未来のカルチャーの理解の補助線になるかもしれない新しいキーワードを毎週一つピックアップしてご紹介していきます。
はい、今週の、キーワードはシグフルエンサーという、言葉をピックアップしてます。まあ、シグフルエンサーが何なのかっていうところは、ちょっと後ほどまたご紹介しますが、まあ、タバコとか喫煙に関する、話になります。で、まあ、今回話したいことっていうと、まあ、最近、まあ、ロブスターレターを運営していて気づいたことの一つとして、まあ、タバコとか喫煙に対する言論っていうのが、やや、ポジティブめになってきているんじゃないかなというふうに思っていて、ここまで、まあ、しばらくの間、まあ、10年、20年ぐらい、タバコって結構タブー視されてきたと思うんですよね。もちろん、健康にも良くないし、すごく中毒性が高いものだし、まあ、国によってはもう1箱3000円とかするような値段になっていて、まあ、各社、ブランドのパッケージも、ロゴとか、ブランドカラーが使えなくなっていたりとか、して、まあ、広告の規制とかもありますし、あと結構テレビとかでもタバコとか喫煙シーンを、放映しないっていうような、まあ、自主規制みたいなことをやっていたりする、していたんですけれども、まあ、ここ最近になって結構、まあ、なんていうか、なんだ、タバコ賛成派みたいな意見が結構メインストリームにの言論に入ってきてるんじゃないかなっていうような記事が、増えてきたと思っております。で、そうですね。まあもちろんこれは喫煙を推奨するつもりは全くないし、必要以上に批判するつもりもないんですけれども、まあ、一つのね、こういうようなタバコダメだよね、みたいな、流れができると、やっぱりそこに対してカウンターを、打っていくような、やはり意見とか、オピニオンが生まれてくるっていうのも、まあ、この世の常というか、あって、まあ、ある方々は、逆張りをして、まあ、タバコいいよねっていうふうに言ったりとか、そんなに健康に悪いもんじゃないよっていうふうに言ったりとか、あと、まあ、反ウォークエリートと呼ばれる、もうウォークって意識高い系みたいな感じですけれども、結構健康志向にみんななっていって、それに対するカウンターとして、いやいや、なんかそんなにアップタイトに、全部健康的に、ライフスタイルを構築するのではなくて、タバコぐらいいいじゃん、みたいな感じとか、あとはタバコって結構、まあ、今、みんなネットで、人と人との社会的なつながりが弱まっている時代において、結構重要な社会的活動なんじゃないか。まあ、喫煙っていうのが重要、社会的な活動じゃないかとか、あとは、まあ、文化創造が停滞している時代において、ニコチンっていうのは、まあ、クリエイティブで知的な刺激物なんではないか、みたいな、まあ、そういうような、タバコを肯定するような言説も増えてきていてですね。まあ、そういうのがもっとより強い、メインストリームになっていくんじゃないかっていう話だったりとか、あとは、あれですよね、ニューヨークでは新しいタバコブランド、紙巻きのタバコブランドが、人気になってきていたりとかっていうような動きがあるので、今日はちょっとその辺の周辺の話をできればなというふうに思っております。
はい。そうですね。はい。ちょっとまあ、改めて言うと、タバコは健康被害も、かなりあるのは事実なので、決してタバコを推奨する、ものでは、今日はトークではないということは、改めて、お伝えしたいなと思いますが、まあ、一方で、ね、お母さん言った通り、今、ブームになってるってことは、目をそらしちゃいけないなと思ってはいて、ちょっと岡井さんが今触れた、ニューヨークで流行っているタバコの新しいブランドについて話をすると、 ヘスティアっていう新しい紙巻きタバコブランドが流行り始めています。で、まあこれも、まあ他のブランドと同じく、まあ上手に SNS とかを使ってですね、流行り始めているということで、これアメリカのちょっとすいません、規制が詳しくないんですけども、お金を、インフルエンサーに渡して、インフルエンサーにタバコの広告してもらったことが多分できないのかな。まあそういう事情もあって、インフルエンサーに無料で配って、で、インフルエンサーが自主的に、まあこれ面白いじゃんっていうふうに思ってもらったら、ハッシュタグをつけてツイートしてもらうみたいなことをやっていて、で、さっき岡谷さんが言った理由で、まあタバコがある種のカウンターカルチャーの象徴として、面白いんじゃないかというふうに思われるようになってきているので、タバコを、まあ、自分のある種パーソナルブランディングのアイテムとして使うインフルエンサーが徐々に増え始めているっていうことで、まあ、そういったタイプのインフルエンサーをシガレットとインフルエンサーかけてシグフルエンサーと呼ばれたりとかしているっていうことみたいです。
そうですね。この時代に紙タバコのブランドヘスティアを立ち上げる。
でもあれですよね。そういった意味で言うと、紙巻きタバコは珍しいけど、何？ベイプっ
ああ、
てい
そうう
の
です
か
ね。
な？
e シガレットというか、ベイプっていうんですかね。なんだっけ、ジュールっていうブランドがすごく大きいブランドで、まあ、人気ですけれども、結構、10代とか20代の若者の間で、電子タバコ吸う人たちが多いですという感じで、かなり、なんか学校と高校のトイレとかでみんなジュール吸ってるみたいなのが結構普通になってきているらしいんですけれども、まあ、それはそれで、ありつつ、ちょっと面白いなと思ったのが、まあそういう Z 世代の方々が、まあ、ジュールってニコチンが含まれているので中毒性はすごく高くて、やめようと思ってもやめれないみたいな若者も多いらしくてですね、まあそういう人たちに対して、禁煙支援をするための、ニコチンガムの新しいブランド、ブリップっていうブランドを D2C ブランドですけど展開し始めたところが、ありますと。で、今、アメリカで喫煙者とあとベイプ利用者っていうのは3000万人いるらしいんですけれども、その半数以上が、まあ、若者で、まあ、ベイピングでも禁煙はかなり難易度が高くて、だけども、ニコレットみたいな、もともと従来のニコチンパッチ商品を検討する人も少ないっていう感じなので、解決策が全然ないらしいんですね、禁煙に対する。なので、まあ、そこを狙ってですね、ブリップは展開し始めて、いるというところと、あと、まあ、このブランドが面白いのは、もちろんプロダクトとしてはニコチンガムなんですけれども、まあ、プロダクトだけではなくて、その裏には結構コミュニティ、禁煙をするためにお互いサポートし合うような、コミュニティをオンラインで運営してたりとか、まあ、そのサポートシステムを提供してたりとかするので、なんかデジタル時代の新しいニコチンガムブランドっぽいなというのが伝わりましたし、あと結構パッケージとか見てもですね、若者が好きそうな、今だとちょっとレトロフューチャーなデザインのトーマで作られていたりとかするので、なんかまあ、社会課題といえば社会課題を解決しようとしている D2C ブランドだなというふうに、思ったので面白かったなと思ってます。あとなんか、
面白
ちょっ
かった
と
で
さ、
す。
レターではピックアップしてないけど、若者がベイピングしすぎて、若者の声に変化が見られるようになったみたいな。みんなガラガラ声でトム・ウェイツみたいな、声になってってるみたいな、エアメールっていうメディアで、そういう、まあちょっと、冗談も半分だとは思うんですけど、そういう記事も 紹介されてて、かなり、ベイピングは若者の間で、まあ特にアメリカだと思いますけども、流行っているという状況なので、なんかこれって結構、なんていうんですかね、タバコよりも危険なんじゃないかなと思ったり、はい、してしまいましたね、僕は。 あとフレーバーもね、結構、
うん。
甘いフレーバーとかいろんなフレーバー、マンゴーフレーバーとかがあるので、すごく、取り入れやすいというか、匂いも、煙の匂いもないから。っていうのはありましたね。
確かに。
そう、ごめんなさい。もう一個のデータで言うと、30、アメリカの高校生の、まあ、シニアーズって書いてあるから、あれか、高2とか高3の子たちの37.3%がベーピングをしているらしいです。結構、多いし、あとは、ミドルスクール、だから中学生の30人のうちの1人が、まあ、過去30日の間に1回、最低1回でもベーピングをしているっていうような感じで、なので、なんかその辺はすごくデータとしてもかなり多
なる
く
ほど。
浸透してるんだなっていう感じですね。
それちょっとなんか、にわかには信じがたい数字だけど、まあでも、州によって規制も違うし、日本でね、なんか中学生の30%がタバコ吸ってますって言うと、ちょっと、ってなるけど、
そうですね。
だいぶ事情が違うのかな。
で、
ちょっと、
どうぞどうぞ。
どうぞどうぞ。
ちょっとコンテンツの話し忘れたなと思ってて。
そうそう。俺もその話しようとしてたんで、どうぞ、
そうです
岡部
ね。
さんから。
まあ、カウンターカルチャーとしてのタバコみたいなのが、まあ、カウンターカルチャーのアイコンというか、象徴みたいになってきているわけですけれども、コンテンツ、ネットフリックスとか、あと映画のコンテンツなどでもタバコが使われるシーンが増えているみたいで、今年のアカデミー賞にノミネートされた39作品のうち28作品で、何らかの形でタバコが登場している、らしいですというので、まあ、こういうような影響ももしかしたら、まあ、今後、増えていくのかなっていうのと、あとは、これ僕もデータを見て驚いたんですけど、2022年に、タバコの売り上げっていうのは、これアメリカだと思うんですけど、20年ぶりに増加しているらしくて、なんかこの辺も、ね、すごい意外だったんですけれども、また吸う人が増えているのかなっていうのが、
ね、
思いま
い
すね。
やー、面白い。なんかね、レコードみたいに一回そこ打ってこれから登り続けるとか あるかもしれないから。まあでもなんかこう、基本的に、まあ、なんというか、まあ身体に働きかけてくるものではもちろんありますけど、まあなんというか本当にカルチャーというか、そういうコンテンツとか、そういうのに結び、まあ、あとは自己ブランディングとか、そういうものに結びついてるから、まあ、そういうツールとして手軽っちゃ手軽かもしれないですね。洋服とかブランドもの買うよりは。
そうですね。だからまあ、なんていうか、リラックスするためとか、自分の時間を持つための一ツールとしてのタバコみたいなのがあるかもしれないし、あとはまあ、このポッドキャストでもこれまで取り上げている幻覚剤とか、そういう、まあ、もともとタブー視されてたような、ものもよりメインストリーム化してるので、なんかそのワンのブゼムのうちのタバコみたいな感じでもあるのかもしれないなと、ちょっと思いましたね。
確かにね。そうそうそう。ちょっとね、これこの前別のところでも話をしたんですけど、なんかこの前読んでた本がなるほどと思ったんですけど、なんか資本主義はあらゆるタブーをこう消滅させるみたいなコメントが、なんかハッとさせられたんですよね。確かに、まあ、マジックマッシュルームとかサイケデリック療法とか、まあ、あとタバコとかもそうだし、最近岡井さんがピックしてくれたタトゥ
そうですね。
ー、ね、今は若い人、まあ、特にアメリカ、ヨーロッパ何十パーセントも若い人がしてるので、その就業規則でタトゥー禁止にしちゃうと優秀な人材取れないみたいになっていて、まあ、明示的に禁止しますっていう企業が減ってきたっていうね、話なん
そう
で
です
け
ね。
ど、なんかそういう形で、 なんていうか、まあ、これまで眉を潜めていたような行為が全然ありだよねっていうふうにだんだん変わっていくみたいな、なんかそういうふうな状況が、はい、これからも他の領域でも出てきそうだなと思いましたね。
そうですね。
うん。はい。
はい。な感じです
こん
か
な
ね。
感じですかね。はい。じゃあ、はい。じゃあ、今週はこのあたりにしたいと思います。はい。ロブスターでは毎週月曜日朝7時にニュースレターを配信しています。もしよろしければそちらもご登録ください。ハッシュタグロブスターとつぶやいていただけると嬉しいです。はい。では、ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
はい、また来週。